本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は新改訳聖書マルコによる福音書10章32節から45節であります。マルコによる福音書10章32節から45節、教会備え付けの口語訳聖書では69ページ、私が持っております新改訳聖書では80ページとなっております。マルコによる福音書10章32節から45節をお読みいたします。さて、一同はエルサレムへ登る途上にあったが、イエスが先頭に立って行かれたので、彼らは驚き怪しみ、従う者たちは恐れた。すると、イエスはまた十二弟子を呼び寄せて、自分の身に起ころうとすることについて語り始められた。見よ、私たちはエルサレムへ登っていくが、人の子は祭司長、律法学者たちの手に引き渡される。そして彼らは死刑を宣告した上、彼を異邦人に引き渡すであろう。また彼をあざけり、椿をかけ、むち打ち、ついに殺してしまう。そして彼は三日の後によみがえるであろう。さて、ゼベダイの子のヤコブとヨハネとがイエスのもとに来て言った。先生、私たちがお頼みすることは何でも叶えてくださるようにお願いします。イエスは彼らに、何をしてほしいと願うのかと言われた。すると彼らは言った。栄光をお受けになるとき、一人をあなたの右に、一人を左に座るようにしてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らはできますと答えた。するとイエスは言われた。あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けるであろう。しかし、私の右、左に座らせることは私のすることではなく、ただ備えられている人々だけに許されることである。十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのとのことで憤慨しだした。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々はその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかし、あなた方の間では、そうであってはならない。かえって、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は仕える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者は、すべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも、仕えられるためではなく、仕えるためであり、また多くの人のあがないとして自分の命を与えるためである。アメン。本日はこの聖書箇所より、今、しもべが必要です。というタイトルで西郡牧師に説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であってくださるから、本当にこのように共に集いあなたを礼拝できますから、心から感謝いたします。神様、今日も小さきしもべが、神様あなたの御言葉、今朗読されました御言葉の解き明かしを任されています。どうか、 父親方が自分自身をあなたの十字架のもとに、イエス様の十字架のもとに隠し、あなたご自身がお一人お一人の魂に御言葉を語ってくださいますように、御言葉がお一人お一人のうちに残り、神様一週間の力となり、神様私たちが御言葉に従って歩んでいくことができるように、御言葉から力をいただいて歩んでいくことができるように、神様導いてくださいますように、お願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によって、お祈りを申し上げます。アメン。今日は今読んでいただきました、マルコによる福音書の10章の35節から45節をテキストといたしまして、今、しもべが必要ですという題でメッセージをさせていただきたいと願っています。神様が今私たちに求めているのは、しもべであります。今日の聖書箇所を通して、神様が私たちに語っていらっしゃるのは、今、神のしもべとして、私たちが招かれている。神様が私たちのことをしもべとして、ここに招いていらっしゃる、ということであります。世の中には、リーダーシップについて語っている本は、たくさんあります。しかし、サーバントシップについて、語っている本は、本当に少ないです。リーダーシップについて語っている本の中でも、あなたがリーダーとして立っていくためには、サーバントになることが大切だよと書いているものもたくさんあるのでありますが、それでもですね、さすがに本の題に、あなたは最高のサーバントになろうと題して売っている本は、おそらくあんまりないんじゃないだろうかというふうに思います。サーバントとなろう。あなたもサーバントになりませんか？そのようにアピールをしている本はないと、あんまりないだろうと思いますし、おそらくですね、営業的に、あなたもサーバントだよ、最高のサーバントになろうというふうに台をつけて売ってもですね、営業的になかなか成功しないんじゃないかなというふうに思います。売れないんじゃないかなと思いますね。ですから、今日の題も悩みました。でも、本当に聖書を読むと、聖書はぐんぐん語ってきます、私たちの魂に。今、神様が必要としているのは、サーバントなんだ。しもべなんだ。今も、あなたに、神様は、しもべになってほしい。あなたも、しもべとして、使えてほしい、歩んでほしい。そのように神様は招いていらっしゃるのであります。しもべこそが今神様が必要としている人材なんだ。ここでイエス様はあなたが、偉くなりたいと思うならば、またあなたが頭になりたいと思うならば、リーダーもしもべとして使えることが必要なんだ。でも、多くの人々が、いや、ここを読むとですね、私もそんなことをよく思っていました。私は別に頭になりたいと思ってない。私は偉くなりたいと思っているわけではない。ですから、私は別にこれは当てはまらない。この聖書の箇所は当てはまらない。そのように感じられる方もいらっしゃるかもしれません。そうですね。43節、44節にですね、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、44節、あなた方の間で頭になりたいと思うものは、私はそんなこと思わないから、ここは関係ないわ、そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それは、そうじゃないと思いますね。すべての人への招きだと思います。神様が私たちすべてのものを、しもべになるようにと招いてらっしゃる。今神様は、本当に英語の題を、これを英語として正しいかどうかわかりませんけれども、私が書かせていただいた、We need servants, but we got, we か、got かもしれませんね。神様は、本当に今、どうしてもどうしてもどうしても、サーバントを必要としておられるんだ。本当に神様は、私たちに、しもべとなってほしいと願ってらっしゃるんだ。しもべの生き方をしてほしい。しもべにもっともっと怒ってほしい。しもべが溢れてほしい。教会の中に、しもべがいっぱいになってほしい。そのような思いを持って、イエス様はこのほどを語ったのであります。 ですから今日は本当に、イエス様が求めてらっしゃる、イエス様が招いてらっしゃるしもべとはどういうものであるか、そのことをお話したいと思うのであり、特にヨハネとヤコブ、このヨハネとヤコブの姿を見ながら、私たちもやはりヨハネとヤコブのような存在なんじゃないか。このヨハネとヤコブの姿は私たちの姿そのままじゃないか。そんな私たちをイエス様はしもべになりなさいと招いてらっしゃるんだ。そのことをお話したいと思っています。二つのポイントでお話をいたします。まず第一が、しもべの歩みへの招きであります。イエス様があなた方はしもべとなりなさいとおっしゃったときに、弟子たちはですね、まあそれなりに、みんなしもべだと思っていただろうと思います。私もしもべだ、イエス様のしもべだと思っていたと思います。なぜならば彼らはすべてを捨ててイエス様に従っていたからです。彼らはイエス様のために一切を捨てて従っていたのであります。皆さん、ちょっと何週間か前の聖書の箇所でありますけれども、マルコの10章、同じページのマルコの10章の28節で、ペテロが言った言葉ありますね。ペテロがイエスに言い出した、ご覧なさい、私は一切を捨ててあなたに従ってまいりました。すべてを、もう本当にペテロだけじゃありませんでした、イエスの弟子たちみんなすべてを捨ててイエス様に従ったんです。たくさん与えてきたんです。イエス様の言う通りにしてきたんです。イエス様のために、また人々にも仕えてきたんです。人々に、本当にお腹が空いた人々のために、食べ物をあなた方の手で与えなさいって言った時に、言われた時にはですね、本当に一生懸命食べ物を探したんです。そしてこのイエス様の力を持って人々に食べるものを配った、これは弟子たちの仕事でありました。本当に彼らはしもべとして歩んでいたのであります。それなりに、でも彼らは最初の愛から離れてしまっていました。本当にイエス様にすべてを捨てて従ってきたのでありますけれども、彼らはいつの間にかいろんなものを身につけるようになっていきました。そしてここで地位を彼らは求めているのであります。私にあなたの右と左に座るように、イエス様、あなたが栄光をお受けになるとき、一人をあなたの右に、一人を左に座るようにしてください、そのように求めるようになっていったのであります。このヤコブとヨハネの姿、それは私たちの姿であろうと思います。それはイエス様を王としながら自分たちの夢を叶えてくれる、イエス様を王としながら、イエス様を王、あなたこそ王様ですとしながら、それは自分の願いを叶えてくれる限りにおいてイエス様は王様であったのであります。ナンバーワンはイエス様だったんです。ナンバーワンは絶対イエス様じゃなきゃいけなかったんです。イエス様、あなたこそナンバーワンです。そこにそのイエス様の場所を取ろうと思ってたわけない、ないんです。でもイエス様は私たちの願うことを聞き届けてくださる。だからイエス様は王様なんだ。イエス様は王様なんだから、私たちの思い、あなたは権力持ってるんだから、私たちの願いを聞いてください、そういうことを彼らは願ったのであります。イエス様を王様としながら、でも彼らはイエス様に自分の願いを叶えてくれる王を求めたのであります。イエス様は自分を捨てて十字架に向かっていました。この32節から34節に出てくるように、イエス様はエルサレムに向かってまっすぐ先頭に立って歩いて行かれました。弟子たちがびっくりするくらい本当にまっすぐ十字架に向かって、あのエルサレムに向かって歩んでいました。でイエス様は十字架に向かって歩んでいたのであります。そしてイエス様はここで話しています。私はエルサレムに行きます。そして最主張立法学者たちの手に引き渡されます。そして死刑を宣告されて
そして異邦人に渡されるんです。そしてあざけられ、つばきをかけられ、鞭打たれ、ついには殺されてしまうんです。そして3日目によみがえるんです。そのことをお話になるのでありますけれども、おそらくですね、弟子たちはこの福音書のいろんな記述を見てまいりますと、おそらく弟子たちはイエス様がよみがえるまで全然そのことを意識してなかった。イエス様がよみがえってから、ああそういえば、ああイエス様そんなことおっしゃってたなってことを思い出したというふうに聖書は語っていますね。ですから本当にこの彼らはイエス様が、私は十字架かかるんだよ、私は苦しめられるんだよ、私はこの殺されるんだよって話をしても、そんなことは聞いてもう聞こえてなかった。彼らは自分たちの夢、自分たちの考え、自分たちのビジョン、自分たちの願い、それが実現する、それが何よりも願いだったんです。イエス様はこれをこのマルコによる福音書、私たちは少しずつ読んでまいりましたけれども、ずっと一緒に歩んでこられた方々は、このマルコによる福音書の中でこの言葉が何回出てきたか覚えていらっしゃるでしょうか。これは3回目です。私は殺されるんですよ、私は苦しめられるんですよ、そのことが何回出てくるか、3回目であります。弟子たちは何回聞いてもそれが心の中に残らなかった。皆さんそういうことはないですか。私たちもう頭の中でこのことがいっぱいってものが頭の中にあるときに、人の話を聞いてもですね、上の空でトンチンカンな答えをしてしまうことないですか。私はね、あんまりそういう話ばっかりすると怒られるんですけれども、私はよくありますね。人が妻の話を聞きながらですね、こう一生懸命話してくれるので、私は違うことを考えて、いや全然違うことを答えてですね、失敗してしまうことがあるんでありますけれども、本当に弟子たちまさにそんな感じでした。イエス様は大切なことを一生懸命話している、弟子たちに分かってほしい、弟子たちに伝えなきゃいけない、イエス様は一生懸命話している、でも弟子たちは自分の夢、自分のビジョン、自分の考え、自分の思い、それで頭がいっぱいになってしまって、イエス様のこの言葉を聞けなかった。そして自分の夢、自分の願い、自分の考え、それをイエス様が実現して、まあヤコブとヨハネ、みんな弟子たちみんなそうなんですけれども、このイエス様がローマ帝国をやっつけて、独立を勝ち取って、私たちの国をスタートしてくださる、いよいよエルサレムに向かっている、さあそろそろ新しい国が始まるんだ、私たちは神イエス様の右と左に座らせてもらおう、この12人の弟子たちがいる、その中で私たちは右と左に座らせてもらおう、そのことで頭がいっぱいになっていたのであります。ナンバーワンはやはりイエス様でしょう。でも私の言うことを聞いてください。この、ヤコブとヨハネの願いって本当にすごい願いですね。イエスのもとに来ていた、先生、私たちがお願いすることは何でも叶えてくださるようにお願いします、私が何て言っても、私たちがどんなことをお願いしても叶えてくださいますか。そのように、この二人は言うわけでありますけれども、自分たちの願いが実現すること、そのことをイエス様に求めたのであります。イエス様が求めていらっしゃるしもべは、イエスを王として従うしもべであります。イエス様が求めていらっしゃるしもべは、イエス様を振り回すしもべではなく、神様を振り回すしもべではなく、イエス様に従うしもべである。イエス様が一番で、そのイエス様に従っていくしもべをイエス様は必要としておられるのであります。そのようなしもべになりませんか？そのようなしもべとして用いていただきませんか？本当に自分の願い、 自分の夢、自分のビジョン、自分のずっと大切にしてきたもの、それにこだわっているのではなくて、それを明け渡して、イエス様あなたが用いてくださる方法ならば、どんな方法でも私はあなたに従ってまいります。そのようなしもべをイエス様は求めていらっしゃるのです。二番目のポイントに進んでいきたいと思います。ごめんなさい。一番目の中の二つ目のポイントであります。ごめんなさい。一番目のポイントの中の二つ目の、ことでありますが、それは、ヤコブとヨハネは自分がどれだけ捨ててイエスに従ったかにこだわっていたのであります。ちょうど直前のところで先ほど申し上げたように、ペテロはですね、イエスに言うのであります。ご覧なさい。私は一切を捨ててあなたに従ってまいりました。実はですね、聖書を見ていくと、ペテロとヨハネとヤコブは、他の弟子とちょっと違ってですね、特別な三人としてイエス様のそばに置かれていて、本当に訓練された弟子だったわけです。本当に特別な訓練を受けた弟子たちだったわけであります。ちょっと開きましょうか。同じマルコによる福音書なので、ちょっと一緒に開いていただきたいと思うのでありますが、一つはですね、5章の37節です。同じマルコによる福音書の5章の、37節。ここにですね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、3人が出てきます。そして、ペテロ、ヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネの他は、ついてくることを誰にもお許しにならなかったと書いてあります。十二弟子という弟子がいる中で、ペテロとヤコブ、ヨハネ、この三人の他は誰もついてくることをお許しにならなかった。そのように、この、マルコはここで語っています。これはですね、ヤイロという改造塚さの娘が、この亡くなった時にですね、イエス様がそこに出て行った時に、ペテロとヤコブとヨハネ、三人を一緒に連れて行かれた姿であります。同じ、マルコによる福音書の9章の2節にも出てきます。これはですね、イエス様が山に登る時に、イエス様の見姿が変わったところですね。このところでも、イエス様は、ペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて行かれました。6日の後、イエスは、ただ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて、高い山に登られた。ところが、彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その衣は真っ白く輝き、どんな布さらしでも、それほどに白くすることはできないくらいになったと書かれています。ですから、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人は、特別にイエス様に連れてってもらった。もう一箇所、これはですね、今日の聖書箇所より後ろなんですが、14章の33節。ゲッセマネの祈りと言われる、この祈りを捧げるところですね。イエス様が十字架にかかる前の晩、イエス様が十字架にかかる前の晩、このゲッセマネというところでイエス様が祈られた時にも、14章の32節から言いますが、さて一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた、私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れをののき、また悩み始めて彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、目を覚ましていなさい。イエス様はここでですね、私は明日十字架にかかる私は悲しみのあまり死ぬほどだと、心の内を垣間見せてらっしゃるわけでありますけれども、それはペテロとヤコブとヨハネ三人だけであります。ですからこの三人がイエス様に特別近くに引き寄せられて訓練を受けていたことがわかります。そのようなペテロとヨハネとヤコブでありました。その中のペテロが、私たちは全てを捨ててイエス様に従ってまいりましたというふうに言いました。その時にイエス様は、私のために本当に多くのものを捨てたものは、この地上でも100倍。また、この来るべきにおいても、本当に豊かな報いを受けるんだよということを、 このイエス様はおっしゃるわけですよね。その時にヤコブとヨハネなんかやっぱり感じるものがあったんだろうと思う。皆さん、ペテロは私たち全てを捨てて従いましたという時に、ペテロが捨てたのは聖書によると網だったって書いてあります。ペテロは網を繕っていた、網を打っていた、その網を捨ててイエス様に従ったと書いてあります。イエス様、あまり文字通り細かいことにこだわる必要ないかもしれませんけれども、ペテロは網を捨てて従ったんです。でもヤコブとヨハネが何を捨てたか、聖書はこういうふうに書いてあります。お父さんと雇い人と船とを残してイエス様に従ったと書いてあります。ちょっと開きましょうか。やっぱりそれも同じマルコによる福音書の一章なので開きたいと思いますが、マルコによる福音書の一章の16節から、マルコによる福音書の1章の16節から、教会その月の聖書では51ページになりますが、マルコの1章16節、さてイエスはガリラヤの海辺を歩いて行かれ、シモンとシモンの兄弟アンデレとが海で網を打っているのをご覧になった。このシモンというのがペテロでありますが、彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。そうすると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し進んで行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが船の中で網を繕っているのをご覧になった。そこですぐ彼らをお招きになると、父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に置いてイエスの後についていた。このはっきりと書いてあるのは、ヤコブとヨハネはお父さんと雇い人たちと船とを置いてイエスに従った。おそらくヤコブとヨハネは大きな漁師だった。大きなたくさんの人を雇っているような漁師だった。網元って言ったらいいんでしょうかね。豊かな漁師だった。お父さんと雇い人もいた。そして船もあった。そんな彼らでありました。ペテロよりも多くのものを捨ててイエス様に従ったんです。私たちはこんなに捨ててきた。それなのにあのペテロがまず最初に、私たちは全てを捨てました、そうだね、あなた方は豊かな報いを受けるよ、言われたペテロ。そのペテロを横目で見ながら、本当にこのヤコブとヨハネは、この黙っていられなかったんでありましょう。抜け駆けをしたように。抜け駆けをするように、私たちを右と左に座らせてくださいとイエス様に約束を取ろうとするわけであります。私たちはどれだけそういうことがあるだろうかと思います。私は本当にイエス様のためにこんだけ捧げた、こんだけ捨てた、こんだけ奉仕している。いや、私たちは本当に大っぴらにそういうことはないかもしれない。でもこの中でそういうものを持って歩んでいることがどれだけあるだろうかと思います。私たちはこんだけやってきた、こんだけ仕えてきた、こんだけ捨ててきた、こんだけ一生懸命やった、だからイエス様認めてください。そのように私たちは神様の前に自分のしたこと、自分の従ってきたこと、自分の捧げてきたことを、自分の捨ててきたことにこだわっていることがどれだけあるだろうか。イエス様が求めていらっしゃるのは、自分のしたこと、捨てたものを、自分の捧げたものにこだわらないしもべであります。私はこんなにやってきたということを言わないで、本当に主ご自身に感謝して仕えていくしもべであります。私たちは本当にそのようなしもべに なろうじゃありませんか。イエス様は今もそのようなしもべを探していらっしゃいます。単純に自分のしたことを数えないで、ただただ従ってくるしもべをイエス様は招いていらっしゃいます。イエス様の方はもちろんすべてをご存知です。本当に私たちは安心してイエス様に従っていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。しもべとなられたイエス様ということであります。イエス様ご自身がしもべとなられたんです。イエス様は私たちのために十字架に歩まれました。この45節を読むならば、人の子が来たのも使えられるためではなく、使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである、イエス様おっしゃいました。イエス様は使えるために来られました。そして私たちのために使えてくださいました。私たちのために全てを捨ててくださいました。本当に捨てられ、見下され、罵られて、本当にどこまで馬鹿にしたら人々は気が済むんだろう、それくらいな馬鹿にされ方をしました。プライドなんて持っていたら生きていけないような、本当に馬鹿にされ方をしました。弟子たちもイエス様を捨てました。人々はイエス様にこの目隠しをして、そしてほっぺたを叩きました。誰がお前を叩いたか分かったか、神の子だろう。十字架の上に挙げられたイエス様に対して、お前が神の子ならば降りてきてみろ、お前が神の子なら降りてこい、そしたらお前を信じよう、そこまで言いました。本当にどこまで人を馬鹿にしたら気が済むんだろう、そんな仕打ちをイエス様に対してしました。でもイエス様はそれを耐えられました。私たちの罪をすべて負われました。私たちは自分の罪を背負うだけで苦しいです。自分の罪を背負っているだけで気持ちが重くなります。でもイエス様はすべての時代のすべての人々の罪を背負われました。どんなに辛かったかと思います。イエス様はあの十字架の上で罪の塊となってくださったのであります。どんなに絶望的な思いになったでしょうか。徹底的にご自身を捨てられました。そして私たちのために救いの道を開いてくださったのです。そのイエス様のように私たちも歩ませていただくことができる、そのようなところに私たちも招かれているのであります。そして本当にグッドニュースを聞いていただきたいと思う。私たちは自分でどこまでしもべになったか数えなくていい。どこまででしもべとして歩んだか数えなくていい。自分がどこまでしもべとしてこんだけ頑張りました、しもべになりました、そうやって自分のやったことを数えなくていい。私たちは本当に最初から神様に愛され、認められ、受け入れられている存在です。神の一人子がイエス様のが私たちのために命を成り出すほど大切に思われている存在です。認めるということであるならば、私はこんなに頑張りました。だからイエス様は認めてください。右大臣、左大臣にしてください。そんなことを言わなくてもいい。イエス様は最初から、神様は最初から私たちをもう本当にどうにも抑えきれないくらい、愛していらっしゃる。どうにも抑えきれない熱い思いを持って私たちを愛していらっしゃる。アドベントが近づいていますが、今度の日曜日からアドベントを迎えようとしていらっしゃいますが、本当に神様は私たちに熱い思いを持って、どうにも抑えられない思いを持って、お前を救うためだったら、お前を私のものにするためだったら、私は一人子をこの世に送る。神様は熱い思いを持ってイエス様を送られました。イエス様は熱い思いを持ってこの世に飛び込んできてくださいました。 情熱を持って、私たちのために全てを成り出してくださいました。あなたを私のものにするためだったら、あなたと共に永遠に生きるためだったら、私は自分自身を与えると、十字架の上で罪を背負ってくださいました。そこまで私たちを大切に思い、愛してくださったのであります。ですから、私たちは本当にそのことに目を留めようじゃありませんか。自分に目を留めるのをもうやめようじゃありませんか。自分がどう思われているかとか、自分がどこまでこの認められているとか、そんなことをもう考えるのやめようじゃありませんか。イエス様がそこまでしてくださったんだから。イエス様がどこまで愛してくださったか、そこに目を留めようじゃありませんか。もう本当に感謝して、思い切りしもべとして、もう本当に 100%、もう思いっきり、もう本当に何もこだわりもなく、リザベーションなくっていうかね、本当にこれだけちょっとここ引っかかるところ、そんなこと全部なくて、イエス様に思いっきりしもべとならせていただこうじゃありませんか。もう私たちはこれだけ仕えたとか、これだけ捨てたとか、これだけ従ったとか、これだけ奉仕したとか、そんなことを一生懸命やってきたとか、そんなことをもうこだわらなくていい。こだわらなくていい生き方へと招かれている。自由なんです。その自由を、イエス様のしもべとして思い切って、そこに用いて、行こうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたに感謝いたします。あなたが与えてくださったこの自由を感謝いたします。あなたがどれほど大きく愛してくださったか。本当に神様、私たちは認められなくては生きていけない存在です。ですから、認めてほしい、認めてほしいと一生懸命頑張るときがあります。世の中に認めてほしい、会社に認めてほしい、親に認めてほしい、友達に認めてほしい、子供に認めてほしい、夫に認めてほしい、妻に認めてほしい、本当にいろんなものに認めてほしい。私たちはそのような願望を持って、欲求を持って、それにあるときには縛られてしまうときさえあります。でも、主よ、あなたは、私があなたを愛しているんだから、もう自分がどんだけ頑張ったとか、そんなことはもう忘れて、しもべになりなさいとおっしゃいました。あなたが招いてくださったしもべの道に、しもべへの道に感謝いたします。本当にしもべとならせてください。本当にしもべへの道を歩ませてください。一朝一夕にできなり得ないことを本当に私たちは思わされます。どうか日々の歩みの中で、しもべへの道を一歩一歩前進させてください。自分がどう思われるとか、どこまで来たとか、そんなことにこだわるんじゃなくて、イエス様、あなたの素晴らしさ、あなたの大きさ、あなたの大きな愛、それに本当に飲み込まれて、あなたに仕えていくものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。本当にあなたを待ち望みます。どうかしもべとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。